あらゆる動物の最も原始的な行動、これは皆さんも想像がつくかと思うんですが、食べるですとか眠るですとか、あるいは用を足したいというこの生理的な行動でございます。これが全ての生物に共通する最も原始的な行動でございます。どんな動物にも備わっている本能ですね。では行動ではなくて、全ての動物に共通する心、感情というのは一体何だと皆さん思われるでしょうか。全ての動物に共通する感情、それは恐れです。怖いという感情です。生まれたばかりのひよこでも、ちょっと高いところにひよこを置いてやると怖がるそうです。脳科学者のお話によると、何でもこの怖いという感情は、脳の中で、発生するらしいんですが、脳の、扁桃体という部位があるそうで、そこと関係しているそうなんですね。でこの扁桃体というのが、ない人がたまにいるんでしょうか。これがないと恐怖心を全然抱かないんだそうです。先週の平和終日の時に、私たちはこの平和を覚えて礼拝をしたんですが、子どもたちを前に集めて、私は、イザヤ書11章に描かれておるいろんな動物たちが平和に暮らすという幻のお話をしました。その中の一節には、小さな子供がマムシの穴の中に手を入れて遊ぶ、そんなような描写をイザヤはしていたわけでありますが、扁桃体というこの脳の一部の部分がないければ恐怖心がないので、実際にそういうことが可能だということになるのかもしれません。例えばこのお猿さんは蛇をとっても怖がるんだそうです。それはもう本能で、蛇というのは噛みついてくるから逃げるというのが、どうもその扁桃体の働きで、猿には分かるみたいなんですね。でところがこの科学者たちがいろんな実験をして、扁桃体を取ってしまった猿にで実験をすると、全然蛇を怖がらない、むしろ蛇を捕まえて食べようとするんだと。当然蛇は捕まえようとする猿に向かってガブッとこう噛みついていくんですけれども、そして猿は噛まれた痛い目に遭うんですが、それが記憶にできなくて、また証拠にもなくこの蛇を食べようとして手を出すんだそうです。扁桃体というのが あるから私たちは怖がるわけですけど、これを取り除いたら恐怖心がないということになるとですね、私はとっても臆病で怖がりだから、こんな恐怖心と抱きたくない、怖がるの嫌だから扁桃体を取ってちょうだいなんて手術を希望する人がもしいたとしたら、これはもうとんでもないことですよね。手術が危険ということではなくて、恐れを感じないというのが危険であります。私たちが恐れを感じる、危険を感じることができるのは、私たちが生き延びていくために、生存していくためにこれが必要だからです。危険をあらかじめ察知してそれを避けることができるわけですね。 この最も原始的な恐怖心という感情、これをこの今お話ししました科学の教えを聖書の話に照らし合わせて考えてみたいんですが、天地創造の時に神様は生き物を作っていかれたわけですが、もうすでにその時から天地創造の初めから神様は動物に恐怖心を与えたんだと思います。そして恐怖心は決していたずらにあったわけではなくって、私たちが生き延びていくために必要な感情として神様はこれを作っていかれたのであります。私たち人間が生き延びているのも恐怖心が神様から与えられたからでありましょう。先ほども申し上げたように8月の第1週でしたでしょうか、平和の主日を守って、私たち世界の平和、日本の平和、私たちの平和を祈ったわけであります。争いのない世界、憎み合い、分裂がない世界、それを私たちは求めてやまないのであります。絶えずそこに理想を掲げて生きております。けれどももしそうした思い描いただけの理想の世界だけが平和という状態が当てはまるのでありましょうか。理想の世界にしか平和はないのでしょうか。人間の歴史を見ても、そして今もそうですけども、世の中争いだらけです。そういう現実には、つまり私どもが今生きているこの現実には平和という言葉は全く当てはまらないのでありましょうか。このことを考えてみたいと思います。平和の実現、これは争いがこの世から消えない限りありえないのでありましょうか。別の言い方をするならば、争いのあるところに平和はないのでしょうか。イエス様おっしゃいました。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくが、むしろ分裂だ。ちょっと聞くと恐ろしい言葉です。この一連のイエス様の言葉の激しさというのは、死の瀬戸際まで追い詰められたものの悲痛な叫び声だったのかもしれません。自分に神様から課せられたとんでもない運命を神の御心と受け止めて、それに従って十字架にかかりゆく、なんとも理不尽な話だったけれども、そうすることで多くの人々が救われるなら私が身代わりになろう、そのように心に決めたイエス様の感情がほとばしって、こういう言葉が思わず飛び出したのかもしれません。私たちはイエス様の叫び声、悲鳴とも思えるこの訴えを今日聞いております。いつもなら憐れみと慈しみにあふれるイエス様の言葉なんですけど、今日のこのイエス様の言葉を聞いて慰めをいただく人なんて一人もいません。イエス様は分裂をするために来たんだと言っておられるのですから、人類の歴史というのはどこを輪切りにして切っても 争いをしているというとても悲しい現実がございます。今でもこの現実から人間は逃れることができません。それはテロリストが起こす殺戮だけではありません。宗教間の争いもあります。政党の争い、企業の争い、そして組織が起こす大掛かりな争いだけではなくって、人間一人一人いるどこにでも争いが存在しています。人の人と人とのあらゆる隙間に争いはあるんです。分裂はあるんです。分裂とまではいかなくとも気を許すことができない、ピンと張り詰めた緊張感が社会には漂っているのです。その緊張の中に巻き込まれていくと私たちは心が騒ぐのであります。このように争いが絶えないという私たちの現実をまずはしっかりと受け止める必要があるでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。むしろ分裂だ。このように主は言うのでありますが、これは争いのない平和な社会にイエスが突如やってきて、それをひっかき回して争いを起こす、そんな爽快屋みたいなことをイエス様がやると言っているわけではもちろんありません。イエスが登場することで世の中が騒ぎ出す。イエスにつく者、そしてイエスに敵対する者が現れます。現れました。その両者の間に分裂が起きます。起きました。そして事実そうなったと歴史が証明している通りであります。イエスの登場でユダヤ教から分かれてキリスト教が誕生しました。そしてキリスト教はやがてローマに広がり、ローマの帝国の権力者たちと対立をし、迫害が起きました。分裂です。すべて原因はイエスが来たからです。この御言葉の通りです。しかしながらイエスが点火したこの炎は、平和をもたらす過程で起こった事件だった。これを私たち忘れてはならないのです。貧しい人々にも、力を失った人々にも平和をもたらすための分裂だった。これを私たちは心に刻みたいのです。癒しと、すなわち医療と言ってもいいんですが、福祉と、そして教育を全ての人々に分け与えるための争いだったんだ。このように私たちを気づかされます。イエス様から始まって、その後弟子たちに受け継がれ、長い長い時間をかけて、そしてたくさんの犠牲を伴って、少しずつ医療の分野で、福祉の分野で、教育の分野で実現してきた平和でございます。そして今もこの歴史はそのプロセスを歩んでおります。私たちは争いが絶えないこの世界に住んでいながらも、平和を絶えず求め続けております。争いが絶えないのなら、その争いを打ち負かすほどに平和をもたらそうと私たちは願い、祈り、そして行動をしているのであります。つまりこういう言い方ができます。争いがあるところに平和があるんです。争いがあるところに平和はないのではなくて、争いがあるところに平和はあるのです。 もしも人類が平和を追い求めることをやめてしまったら、間違いなく言えることは、その時点で立ちどころに平和は消えてなくなるでありましょう。それほど平和は脆いのです。壊れやすいのです。私たちが求め続けなければ、祈り続けなければ、平和は続きません。平和は消えてしまいます。平和というのは、例えて言うならば、この地球を取り囲んでいる成層圏のようなものであります。何でも成層圏というのは、地球の大きさから比べるとですね、オブラートのように薄いんだそうです。もう本当に薄っぺらな層なんだそうです。この薄皮みたいな成層圏が、私たちを太陽の強い紫外線から守ってくれているんだそうです。今地球温暖化でこの成層圏が危ないですね。穴が開き始めている。オゾンホールという穴が開いてるんだそうですが、成層圏の薄皮が破れ始めているということです。オゾンホールと同じく、人類全体が平和を祈り続けなければ、平和は危ないでしょう。ちょっと油断すると消えてしまうぐらい平和は脆いです。人間が一生懸命秩序を保っていく必要があります。手入れをしなければいけません。それが平和。けれども平和は、時に私たちの心から気がつかないうちにふっと消えてしまうんです。分裂が起きた時、心が騒いだ時、平和は私たちの心からすり抜けていきます。まるで平和がないのが自然であるかのように。平和を求め続けること、平和を作り続けること、平和を絶えず心に描き、抱き、保ち続けること、それがイエス様と共に歩む私たちの生き方であります。教会の働きは、平和を絶えず発信し続けることであります。メッセージとしてここから外に向かって発信するのは教会の働きです。それだけではなく、今日もこうしてここに集う、礼拝に集う私たち一人一人が、この平和を実感することであります。平和をここで噛みしめることです。主に祈り、主を賛美し、御言葉によってイエス様に教えられ、聖餐に集い、恵みに預かる、この一つ一つの行為すべては平和のための一つ一つであります。ここに平和があるということを、私たち自身が体験して確かめること、これも平和のとって大切な働きでございます。もしも今日ここに集い、こうして心を静めて神様を賛美しながら、平安の心を私たちいただくことができたらば、これは本当に大きな恵みでございます。そして平和をここで噛みしめてお帰りいただきたいと思うのです。イエス様が与える平和をしっかりと受け止め、やっぱり平和は大事だな、なくなっていないんだ、これを守っていかなくちゃ、こういう気持ち、そして平和が今もちゃんとあるんだという喜び、これを平和を作るために頑張ろうという元気をいただいて、受け継ぎながら新しい一週間を歩み始めましょう。お祈りいたします。神様、 あなたが創造されたものはすべてあなたの御心にかなって素晴らしい命です。けれども本当に弱く脆いです。平和もその一つです。あなたが与えてくださったたくさんの平和をどうか私たちもいただきながら噛みしめて実感し、そしてそれを残していくように教会から発信できますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。